改めまして皆さんおはようございます。8月の第2の父の日の礼拝日を迎えております。毎日暑い日が続いております。この時期ご家族が帰省している方々もおられたり、実際にこの香川を離れてそれぞれの地域に帰省している方々もおられると思います。しばしの滞在とお交わりが祝されるようにとお祈りしたいと思います。先ほどもお祈りしましたけれども、今一度短くお祈りをさせていただきたいと思います。ご在天の父なる神様、あなたの尊いお名前をあがめ賛美し褒めたたえます。8月第2の死の日の礼拝日を私たちにお与えくださり、敬愛します方々とともにあなたを礼拝することのできるこの恵みのひとときをありがとうございます。毎日暑い日が続きますけれども、一人一人の歩みと健康が支えられ、また守られて過ごすことができますように、そして特にご高齢の方々や小さな子どもたちの上には神様の日々の守りがありますように、健康の弱さを覚えている方々もおられます。神様が平安を与えてくださり、共にその御臨在を喜ぶことができるよう導いてください。また回復の途上の中にある方々、さまざまな試練や試みの中にある方々もいらっしゃいますが、あなたの御言葉によって私たちを励まし慰め、また御言葉を持って私たちの心を探ってください。この礼拝を通してあなたが御言葉を語ってくださることをありがとうございます。さらに御言葉を持って神様がどのような素晴らしい御業をこれまでに成してくださったのか、また今成してくださっているのか、これから成そうとしておられるのか、あなたの恵みの御業の偉大さをさらに深く知る私たちとしてください。今朝ともに御言葉を開きます。どうぞ主がお語りくださって、その御言葉によってこの新しい習慣を歩むことができますように。依然としてコロナ禍、天下の中にあります。どうぞこの国のために、また全世界のために取り出す祈りを私たちにお与えくださり、またこの地域社会においてそれぞれ使わされた諸教会を、また諸教会の礼拝を豊かに導いてください。このひとときをお委ねし、私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。一般社会においてはいわゆるこのお盆の時期を迎えています。私たちはこの日本の異教社会に生きるキリスト者として、さまざまなことにおいて具体的にどのように判断し決断し、そして行動をとっていったらよいのかということについて神様からの知恵を必要としています。私たちと地域社会との関わり、あるいはこの信仰宗教に対する対応について、また私たちが特にこの墓式の葬儀に参列する時などに注意する点、どれも避けて通ることができません。すべてのことに対して、明確な答えが出ないものも、また明確なこの線引きですね、線引きをすることができないものもありますが、明らかに聖書が示す原則に従って、聖書信仰を貫くということが神様に喜ばれる生き方であります。判断や行動の指針としてこのジェガークリスチャンハンドブックをたびたび紹介しておりますけれども、またそれをも参考にしながら、歩んでいただければと願っています。さて先週はこの同じ第一ヨハネの2章の18節から29節をご一緒に開きました。その箇所にはこのキリストにとどまり続けることの大切さ、またとどまり続けることによってどのような結果をもたらすのかということをご一緒に確認させていただきました。また、多くの反キリストたちがすでにですね、もう2000年前の時にすでに多く現れていることを学び、皆さんに資料をお配りしましたが、現代における異端やカルトのことも、簡単ではありますけれども触れさせていただきました。今朝の箇所を読んでいきますと、偽預言者たちと出てまいります。 偽預言者たちに関してはマタイの福音書24章にもまた黙示録にも出てくるわけですが、今日においても偽預言者とも呼べる人たちがいる中で、今朝はこの時期重い、テーマといいますか、タイトルではありますが、ご一緒に今朝の箇所を読んでいきたいと願っています。この4章に入る前に、少し1章から3章のことについて少し触れておきたいと思います。1章から3章にかけて神様の愛、そして神様の命令についてヨハネは記しております。そしてこの4章に入りますと、彼はこの霊について書き記していることが分かります。一般社会では霊と言いますと、背後霊とか守護霊、亡霊などと何か不安にさせるようなものとして理解されていますし、日本では夏が夏になりますと、このことを、このようなことを話題とすることが多いかと思います。著者ヨハネがこのところでなぜ霊について、説明する必要があったのかということをまず確認したいと思います。当時初代教会に浸透していた、異端ですね、間違った教えに、グノーシス主義というものがありました。皆さんも聞きになったことがあるかと思いますが、グノーシスとは知識を指しています。つまり彼らはイエス様が肉体をとって、来られたこと、現れたこと、このように来てくださったということを否定していました。つまりグノーシス主義者にとって物質の世界はこの悪とを見なしていたわけですね。目に見えるもの、物質、肉体イコールこの悪であって、神様はこの物質世界から遠く離れたところに存在していると考えていたわけです。ですからイエス様がこの地上におられたときに、それは幻にしか過ぎない、私たち人間と同じように肉体を持っていたのではなかったと彼らは考えました。この間違った教え、異端に対抗するために、また正しく真理を教えるために、著者ヨハネは注意深くこの手紙の冒頭の一節、一章一節でこのように述べています。皆さんのご一緒に開きたいと思いますが、このヨハネの手紙の第一の一番最初の一章一節をご覧ください。このように書いています。初めからあったもの、私たちが聞いたもの、自分の目で見たもの、じっと見つめ自分の手で触ったもの、すなわち命の言葉についてとあります。イエス様のことを指すわけですが、イエス様を実際に見て手で触ることができるお方、確かに肉体を持って来られたことをヨハネは証ししています。私たちのこの時代にイエス様を直接見たり触れたりすることはできません。ヨハネはイエス様が人となって来られたことを認めるか否定するかにおいて、真理か偽りかを見分けることができると語っています。神であるお方がこの人間の体を持ってこの地上に生まれてくださったという出来事、受肉とも言いますけれども、私たちの理解をはるかに超えた神様の御業でありました。日本では人が、人間が神になったり、神として祭り上げられたりすることはあまりですね、あまり抵抗はないかもしれません。しかし神様は無限であられ、この人間は有限な存在であります。この地上にあっても限りある存在です。世界の宗教は神が人間の姿をとってこの地上に来られたことを受け入れることができません。先週も少し触れましたけれども、イスラム教の教え、イスラムはイエス様は偉大な預言者であると認めていますが、神の御子であるとは信じていません。物見の塔の人たちもイエスは天使ミカエルであった、神によって作られた被造物であって絶対に神ではないと主張します。彼にとって神であって同時にこの人であるということは、理性では彼にとっては考えられないわけですね。けれども神が肉体をとって人となられたという出来事があってこそ、 私たちはこのヨハネが手紙で強調しておりますように、神を知ることができるわけですね。目に見えない神様を目に見える形で表してくださった、それがイエス様の受肉、イエス様がこの地上に来られたことによって神様がどのようなお方であるのかを私たちは知ることができるようになりました。少し前置きが長くなりましたが、今日の箇所をご一緒に見ていきたいと思います。4章の1節をご覧ください。愛する者たち、霊をすべて信じてはいけません。偽預言者がたくさん世に出てきたので、その霊が神からのものかどうか吟味しなさいとあります。ヨハネはここでも、愛する者たちと言って読者に語りかけるように書いていますし、また注意を促すようにヨハネは書いています。これまでもですね、子供たち、私の子供たち、幼子たちと繰り返し繰り返し書いているわけです。霊だからといってそれが皆神からのものだと信じてはいけない、神からのものかどうか吟味しなさいとヨハネは書きました。なぜでしょうか。それは偽預言者たちも場合によっては神秘的な現象を引き起こすことができたからでありました。また独自の宗教的なこの体験といいますか、経験を強調して自分たちこそ神の霊の経験をしているのだとこの宣伝していたわけです。ヨハネはそのようなある意味この現象や、体験があるからといってそのような霊を皆信じてはいけないと、信じないようにと語ったわけです。確かにこの世には目に見えるものと目に見えないもの、目に見える世界と目に見えない世界があります。さらにはこの目に見えない世界の中には真理の霊と偽りの霊があるわけです。私たちはこの2つの霊というものをしっかりと見分け吟味する必要があるわけですが、そもそも霊は私たちの肉眼では見ることはできません。私たちは霊だからといって皆信じてはならないですし、その霊というものが神様に属するものなのか、サタンに属するものなのかを識別する、判別する必要があります。しばらく前から、もう数十年も前になるでしょうか、霊的なものですね、スピリチュアルなものに対する人々の関心が高まっていると言われます。それは書店に行っても、あるいはこのテレビや雑誌を見てもよくわかることです。もちろん私自身それをこそ細かにじっくりと読むことはしませんが、現在は調べてみますと、この2021年2022年はですね、第三次スピリチュアルブームが到来していると言われています。占いやオカルトにはまる人たちが多いようですね。また伝統的な宗教に対しては関心を示さない、信仰宗教と言われたものもすでにもはや信仰宗教、新宗教ではなくすでにあるものとして、既存のものとして捉える、それとは異なる神秘的なものへの関心が高まっていると言われます。多くの霊能者と周りの人たちがですね、言う場合もありますし、自称そのような人たちもいるかと思いますが、人々を偽りへと言葉巧みに導いています。そして場合によってはその霊的な支配から人々は抜けられなくなってしまうわけです。一説に霊をすべて信じてはいけませんとありますから、実際に惑わされていた人たちがいたことを念頭に置きながら意識してヨハネは書いていると考えられます。なぜ吟味する必要があったかと言いますと、それはもう一説にありますように、偽預言者がたくさん世に出てきたからでありました。この偽預言者ということは、たくさん世に出てきたということは、多く複数ですね、たくさん出てきたということです。それは先週開きました第一ヨハネの2章18節、また後で開きたいと思いますが、多くの反キリストたち、あるいは2章の22節の偽り者と同じ人たちを指しているわけです。 そして4章の2節3節をご覧ください。神からの霊はこのようにして分かります。人となって来られたイエス・キリストを告白する霊は皆神からのものです。イエスを告白しない霊は皆神からのものではありません。それは反キリストの霊です。あなた方はそれが来ることを聞いていましたが、今すでに世に来ているのです。神からの霊なのか、それともそうでないのかは、このイエス様がですね、イエス様がどのようなお方なのかに全てがかかっていると言えます。ではどのようにしたら神からの霊なのか、あるいは反キリストの霊なのか、どのようにしてわかるでしょうか。ヨハネは人となって来られたイエス・キリストを告白する霊は皆神からのものですとはっきりと書いています。先ほども申し上げましたように、当時間違った教えである異端がはびこっていました。彼らも確かにこのキリストの存在を信じてはいましたが、それは肉体を持たない天使のような、御使いのような存在でありました。しかし本当の救い主は肉体を持ってこの世に来られたお方です。それはこの人類の、そして私たちの罪の身代わりとなって十字架において神様の刑罰を引き受けるためでありました。愛する御子イエス様が私たちの救いのためにご自身の尊い命を差し出してくださった、投げ出してくださったという、この歴史的事実があります。世の中には多くの宗教があります。それぞれ彼らの説く、救いというものが確かにあるかもしれません。しかし人類の、そして私たちの罪を贖われたイエス様による救いは、まさに罪そのものからの救いです。罪から来る報酬は、主とありますように、死からの救い、それは永遠の死、永遠の滅び、永遠の裁きからの救いとも言えるわけです。まさに唯一の救いであるということ、イエス・キリストを通して父なる神様の身元に帰ることができるものとされました。人と習って来られたイエス様がこのキリスト、救い主、メシア、油注がれたものであることを、告白するかどうかが、いわゆるこの決め手といいますか、重要な鍵となります。イエス様をメシアとして告白しない霊は皆神から出たものではありません。人となって来られたイエス・キリストを告白する霊は皆神からのものです。先週開きました第一ヨハネの2章の18節をもう一度開いてお読みしたいと思います。数前の480ページになります。18節をご覧ください。こうありました。480ページです。第一ヨハネ2章18節。幼子たち、今は終わりの時です。反キリストが来るとあなた方は聞いていた通り、今や多くの反キリストが現れています。それによって今が終わりの時であると分かりますとあります。もうこのヨハネの手紙が書かれた時にはすでに多くの反キリストが現れているという事実が書かれています。ヨハネはそればかりでなく、すでに終わりの時であると分かるとまで書きました。それは現代にも当てはまることであります。現代でも多くの、反キリストたち、偽預言者たちが現れていることは、先週お配りしました資料を通して確認した通りですので、またじっくりと読んでいただければと思います。そして4節、もう一度4章に戻りまして、4章の4節をご覧ください。こうあります。子供たち、あなた方は神から出たものであり、彼らに勝ちました。あなた方のうちにおられる方はこの世にいるものよりも偉大だからですとあります。この世において反キリストの霊がすでに働いているということ、多くの偽預言者たちが現れています。悪の力が 世を支配しているわけですが、ヨハネは子供たち、あなた方は神から出たものと言って、まあ、読者たちを、そしてこの現在に生きる私たちを励ましているわけですね。悪魔がいかに強くても、反キリストが実際に世に来ていたとしても、私たちのうちにおられるお方、すなわち、まあ、聖霊、あるいはキリストの御霊は、この世にいるものであるサタンよりも偉大であって、さらに力を持っておられます。このことを知ることは、まあ、とても大切なことですね。私たちはイエス様にあってすでに、ここでの彼らというのはやはり偽預言者たちを表して指していますので、彼らすなわち偽預言者たちに勝利しているということです。まあ、偽預言者たちに勝利しているということは、まあ、私たちは正しい、もうヨハネもそうですけど、ヨハネが語った、書いた、そしてそれを読んでいる読者たちにとっては正しい健全な聖書の教え、御言葉の聖書の教えの中にあるということであります。4節はまさにこの恐れることはないという励ましの言葉とも言えるわけです。そして5節をご覧ください。彼らはこの世のものです。ですから世のことを話し、世も彼らの言うことを聞きます。6節もお読みしたいと思います。神から出た、私たちは神から出たものです。神を知っている者は私たちの言うことを聞き、神から出ていない者は私たちの言うことを聞きません。それによって私たちは真理の霊と偽りの霊を見分けますとあります。ヨハネはこの5節と6節において、彼らと私たちという2つのグループといいますか、2つのことを対比させています。彼らはこの世のことを話し、この世も彼ら、つまり偽預言者たちの言うことを聞くとあります。彼らの語る内容のこの源、起源はこの世であって、まあ、人間にありました。すべての間違った教え、異端は世から、人間から、そして世の支配者であるサタンから出ています。この世は彼ら預言者たちと同じですので、偽預言者たちの言うことを聞くわけです。偽預言者というものは、この新約聖書の書簡、手紙の中に、だけ書かれているわけではありません。まあ、旧約聖書にも登場してくるわけですね。まあ、偽預言者と言いますと、すぐ、エレミア書のことを思い起こすわけです。まあ、エレミア書の、たくさんの箇所に偽預言者が出てくるわけですが、例えば偽預言者はどのようなことをしていたのかと言いますと、エレミア書の23章の16節にはこのように書かれています。彼らは主の口からではなく自分の心の幻を語っていると書かれているわけですね。エレミア書23章16節、後で開いていただければと思います。つまり偽預言者たちというのは神様の言葉を語るのではなく、特に当時ですね、イスラエルの民にとって耳に聞こえの良い言葉を並べて人々を惑わしていたというその現実がありました。それは今の時代にも当てはまることです。偽預言者たちは人々の耳に聞こえの良い言葉を並べる、そのことによって惑わすということをしているわけです。6節の神を知っている者たちはこの私たち、つまりヨハネたちが語ることを聞くとあります。ヨハネたちの言うことを聞くか聞かないかで、ヨハネたちは真理の霊と偽りの霊を見分ける、分かると述べました。ここに繰り返し聞くという言葉が出てまいりますが、聞くということに関してイエス様ご自身が大切なことを話されましたので、その箇所をご一緒に開きたいと思います。それはイエス様が羊飼いと羊の関係をこの例えを持って 話された箇所です。ヨハネの福音書10章をお開きください。福音書になります。ヨハネの福音書の10章本来ならば一節からずっと読んでいきたいところですが、少しかいつまむ形になりますが、何箇所かお読みしたいと思います。ヨハネの福音書10章のところをお開きください。新約聖書の201ページ2ページになります。10章1節は201ページになりますが、次のページの202ページをご覧ください。ヨハネの福音書10章の4節を見ていただけますでしょうか。こうあります。ずっとですね、イエス様の言葉が続くわけですが、羊たちを皆外に出すと、牧者はその先頭に立っていき、羊たちはついていきます。彼の声を知っているからです。しかし他の人には決してついていかず逃げていきます。他の人たちの声は知らないからです。少し飛びますが、8節をご覧ください。私の前に来た者たちは皆盗人であり強盗です。羊たちは彼らの言うことを聞きませんでした、とあります。少し飛びますけれども、下の段です。16節をご覧ください。終わります。私にはまたこの囲いに属さない他の羊たちがいます。それらも私は導かなければなりません。その羊たちは私の声に聞き従います。そして一つの群れ、一つの牧者となるのです。少し前後しますが、14節を見ますと、イエス様の有名な御言葉があります。私は良い牧者です。私は私のものを知っており、私のものは私を知っています、とあります。そして少し後になりますが、次のページの26節をご覧ください。26節、27節ですね。こうあります。あなた方は信じません。あなた方が私の羊の群れに属していないからです。私の羊たちは私の声を聞き分けます。私もその羊たちを知っており、彼らは私についてついてきます。28節もお言いします。私は彼らに永遠の命を与えます。彼らは永遠に決して滅びることがなく、また誰も彼らを私の手から奪い去りはしません、とあります。永遠の命を与えてくださるイエス様は彼らに、彼らというのはその言葉を聞く者たちのことを指しているわけです。もう一度第一ヨハネ4章に戻っていただきたいと思いますが、6節の最後をもう一度見ていただきたいと思います。6節の最後に壊れます。それによって私たちは真理の霊と偽りの霊を見分けます、とあります。イエス様をどう告白するかで、その違いを見分けることができる、真理の霊と偽りの霊を見分けます、とこのように、ヨハネは書いているわけです。私たちのことを今一度考えてみたいと思います。私たちは信仰によって神様から新しく生まれたものとされました。そして神様に属するものと今されています。十字架の尊い贖いによってイエス・キリストがサタンに勝利したので、イエス様につながる私たちもすでに悪魔に勝利しているわけですね。そして私たちのうちにおられる御霊は、聖霊は、この世の支配者である悪魔よりも偉大であるということ、力があるということです。悪魔は、サタンは私たちを訴えることはできません。私たちのうちには聖霊によって、イエス・キリストが宿っておられるわけですね。私たちはイエス様のこの御名、キリストの御名の権威を用いることができます。私たちに与えられている権威というよりも、イエス様ご自身が持っておられる力と権威を私たちに授けてくださいました。私たちが持っている権威ではなく、イエス様ご自身の権威であるということです。この後ずっと読んでいきますと、今度はヨハネは イエス様、神様の愛について語っていくわけですが、今朝はこの6節までとしたいと思います。特に今朝は霊について、霊ということについてご一緒に読んできました。私たちの信仰そのものが、まあ、霊的な戦いであるということ、勝つか負けるかわからない勝負ではなく、すでにイエス・キリストの十字架の贖いによって打ち勝った、イエス様の力によって歩む特権が私たちに与えられています。信仰の勝利をいただいているお互いとして共に歩んでまいりたいと思います。そしてこの一人でも多くの人たちが、まあ、伝統や飲酒、習俗、また異端やカルトなどから解放されて、イエス様を救い主として信じる人たちが起こされるように祈りつつ、キリストの愛とまた真理を共に分かち合っていきたいと願わされています。皆さんもこの時、さまざまなことを通していろんな情報を得ておられると思いますけれども、また新しい一週間の歩みが神様によって支えられ、導かれて、力強く主にあって共に歩んでまいりたいと思います。最後にお祈りを持って終わりたいと思います。愛する天のお父様、あなたの尊いお名前を賛美いたします。今朝は先週に続いて第一ヨハネを共に読むことができました。神様、この時代に私たちは生かされています。さまざまなことがこの世にあって、人々を惑わしたり、またそれについていく人たちも多くいる中にあって、私たちはイエス様がこの世に人となって来られたお方であることを告白し、また信じるものであります。さらに御言葉を通してイエス様がどのようなお方であるのかということを深く知り、あなたに感謝を捧げ、またイエス様のことを正しく理解されていない方々もいらっしゃいますし、イエス様のことをご存じでない方々も多くいらっしゃいます。私たちはこの日本の国の同胞のためのためによることの少ないものでありますが、さらに私たちが人々のために、この国のために、指導者たちのために祈る取りなしを増し加えさせてください。一番身近な家族や親族、また友人知人も神様の愛の対象として存在していますが、背いている人たちが立ち返って誠の神様を信じることができるように、どうぞ憐れんでください。まだまだ暑い日が続きます。一人一人の信仰とまた歩みを支えてくださり、教会が一つとなってさらに上を見上げて共に歩んでいく群れとして主が整えてくださいますように、すべてのことを感謝し、私たちの救い主イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。